石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーメディア、パーソナリティ、スマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
ここ最近ですけども、やはり中国メーカーが勢いづいているなというのを非常に感じています。はい、ファーウェイがね、いろいろとこうあってシェアを申しているというところがある中で、シャオミですとかオッポとかがね、非常に頑張っているというところもありますし、さらにね、周辺機器といいますか、ね、それこそまあウォッチですとか、まあ、あの辺が各社頑張っていると。ファーウェイ自身もね、ウォッチとかああいったところに力を入れてますし、さらにオッポですとか、あとリアルミーといったね、メーカーも参入してというところがあります。で、まあどちらかというとね、ウォッチ関連ってまあアップルの一人勝ちなところもあるんですけど、ああいった健康系のバンドに関して言うと、まあそれこそ 4,5,000円とか、高くても1万円ぐらいで、まあ中国メーカー頑張ってるというところがあると。もう日本メーカーね、ほとんどまあウォッチ系やってない中で、まあ安くてまあ使えるウォッチ、まあ、バンドとしてね、中国メーカーが非常にシェアを伸ばしているというところがあります。やはりまあ中国メーカーね、やっぱ数をいっぱい作ってるということもあるので、まあ、安く作れるというところもあったりもしますし、各国の事情に合わせて作ったりするというところもあったりもするので、そういったまあ存在感があるのかなというところです。ただね、なかなかやはり日本のユーザーからすると、まあ、ブランドのね、まあ、認知がないというところもあったりもするの で、 で一方で中国メーカーってとにかくこうね、中国本土で SNS でユーザー増やしてきたというところもあるので、まあね、日本メーカーが日本でこう活躍するにはね、いかにこう SNS を駆使していくというところが課題だったりもしますし、まあ、この先ね、シェアを伸ばしていくにはどういってね、一般の人にこう知らせていくのかと。日本ってやっぱりその SNS よりもテレビ CM バンって流した方が一気にこうね、知名度上がるというところもあったりもしますし、OPPO もね、最初はこう SNS しかやりませんって言ったのが、ある日突然ね、指原莉乃さんを使って CM バンとやって知名度上げるということもやったりもするので、各ね、中国メーカーはどういったプロモーションを展開していくのかというところが一つ注目なのかなと思います。
さて石川さん、今週の特集ですが、
4月にソニーが発表した Xperia 1 Mark 3 と Xperia 10 Mark 3についてソニーさんに聞いていきます。それでは今週も30分間お付けください。
この番組はマイクロソフト Teams を使用して収録しています。番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経、石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
進化は止まらない、エクスペリア2つのマーク3。ソニーはエクスペリアシリーズのニューモデル、エクスペリア1マーク3とエクスペリア10マーク3を6月中旬以降に発売します。ともに以前の機種から性能がアップされていますが、中でもフラッグシップモデルのエクスペリア1マーク3は、世界で初めてデュアルフォトダイオードセンサーを備えた可変式望遠レンズを搭載しており、ソニーの技術力に注目が集まっています。本日はソニー株式会社よりモバイルコミュニケーションズ事業本部企画部の滝沢博樹さん、そして八木貴文さんにご出演いただき、2つの新エクスペリアについてお話しいただきたいと思います。なお、この放送はマイクロソフト Teams を使用して収録しています。滝沢さん、八木さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いいたします。
失礼いたします。
エクスペリアもフルモデルチェンジしてから、まあ3世代目という形になりました。今回ね、実際まあ発表会後かなりまあ評判良さそうですけども、発表の後の反響実際どうでしたかね。
はい、発表なんですけども、そのたくさんのですね、ツイッターや、まあ、YouTube など通してコメントをいただきまして、ソニーの本拠を感じるなど、ぜひ購入したいといった、まあ、たくさんの声をですね、お客様からいただいておりまして、大変嬉しく感じております。
ですけども、まず Xperia 1 Mark 3の方から特徴をご説明いただけますか。
Xperia 1 Mark 3なんですけども、世界初のまず 6.5 インチ 4K120Hz HDR 対応の有機 EL ディスプレイを搭載しております。カメラに関しましては三眼構成になっておりまして、超広角、広角、そして今回 70mm と 105mm を切り替えるですね、世界初の可変式望遠レンズが搭載されております。レンズにもこだわっておりまして、被写体の微細な質感までを忠実に再現する在写のレンズと、オートフォーカス性能を向上させる 3D ライトセンサーも搭載しております。またカメラの新しいオートフォーカスの機能として、一眼デジタルカメラ α でも搭載されておりますリアルタイムトラッキングを新たに実装されています。チップセットはスナップドラゴン888の 5G モバイルプラットフォーム、ラムは 12GB、 ロムは 256GB、 マイクロ SD カードにも対応しております。通信仕様におきましては 5G サブ6だけではなく、微波帯の両方に対応しております。 Xperia 史上最大のですね、 4500mAh のバッテリーに加えまして、3年間使っても劣化しにくいバッテリーと、30分で 50% 充電できる急速充電も可能となっております。もちろんワイヤレス充電対応しておりまして、防水防塵といったところにもしっかりとケアされております。デザインですがマット調なメタルフレームとフロストガラスを採用しておりまして、指紋が目立ちにくくですね、精巧で美しい仕上げとなっております。
これ、まあ、今回まあ注目は、ね、可変式の望遠レンズなのかなと思いますけども、この望遠レンズの特徴もうちょっと詳しくご説明いただけますか。
はい、今回の望遠レンズの特徴なんですけども、先ほど申し上げた通り 70mm と 105mm 側をですね、可変で切り替えることに加えてですね、デュアルフォトダイオードセンサーといってオートフォーカスに強いセンサーも搭載しております。こちらなんですけども、我々の戦略としましては、やはりオートフォーカスを望遠の距離でもしっかりと取っていきたいといった気持ちがございまして、今回センサーサイズも大きく、そしてデュアルフォトダイオードセンサーといったところも兼ね備えている部分が特徴となります。
結構他のメーカーですと、まあ、望遠レンズを載せると、まあ、かなりそのねズームにこだわって、まあ、何十倍とかっていう風なアピールの仕方するんですけど、ソニーではあえてまあそっちに振らなかったっていう感じなんですかね。
そうですね、やはり我々の中では、より子供や、まあ、ペットといったような動く被写体に関して、オートフォーカスでしっかり日常一瞬を正確に捉えるといったところをコンセプトしておりまして、日常のユースケースのシーンで大変使いやすい今回 70mm 105mm といったところ、そしてオートフォーカスというところを必ず存在センサーをバランスよくですね、満たしたものとして搭載しております。
これあれですかね、まあ、見た目は三眼なんだけど実質四眼みたいなイメージでいいんですかね。
そうですね、はい、三眼の中に4つの焦点距離が入っている感じで、そのユースケースに応じて4つこう切り替えて使い分けていただくような形になっていると思います。
ね、この辺がやはりまあ面白いなといった形になってますけど、これ、まあ、Xperia ってまあ相当、ね、薄くてっていうところあると思いますけど、やはりまあ、 あのボディに望遠レンズって相当大変だったんじゃないですかね。
大変でしたね。はい、まあ、他の要素としまして、やはりバッテリーも、まあ、はい、もちろん進化させなければいけないですし、まあ、ミリ波のアンテナも搭載しながら、1Mark2 よりもさらに筐体サイズを小型化して、さらに先ほどのペリスコープのカメラと、あとカメラの窓枠みたいなのがあるんですけども、それをいかにですね、出っ張り量を抑えて増やさないでデザインして仕上げるかっていうところを目標としておりました。まあ、そこでやはり開発メンバーの協力もありまして、部品の小型化や効率化などを見直してですね、まあ、達成することができたってところが、まあ、良かった点かなと思ってます。
やっぱり本体サイズが大きくなるっていうのは許されなかったことなんですかね。
我々やはりこだわりとして、いかにですね、まあ、筐体サイズの中にしっかりと技術や新しい機能を付加していくことっていうところは、はい、重点を置いているポイントになります。
ですよね。だからほとんどサイズ的には変わってないですもんね、前回と比べてね。
はい、そうですね、はい。
まあ、その後あれですよね、その α の技術が結構いろいろと活用されているという感じなんですかね、カメラに関しては。
はい、そうですね、今回はリアルタイムトラッキングといったですね、アルファ使われている技術というところも今回ワンマーク3にも新しく搭載しまして、例えばですね、画面越しにこう写っている被写体を画面でタップするだけですね、その被写体をずっと追従し続けてくれるといったような新しい機能がついています。今まで瞳 AF といった機能もワンマーク2に入っていたんですけども、人や動物じゃなくても、動く例えばバイクだったりとか、例えば車だったりとかもタップしていただくと追従し続けてくれるといったような、そんな新しい機能も搭載しております、
うん、あれですよね、人が、ね、後ろ向きで向こうの方に歩いてる時には全体を捉えて、でこっち振り向くと瞳にフォーカスが合うみたいな、そんな感じになってましたよね。
あ、そうですね、はい、シームレスにですね、人が後ろ向いてるときは例えば、頭の部分などにトラッキングが行っていて、振り向くと瞳の音フォーカスに切り替わり、また、後ろ向くとリアルタイムトラッキングに切り替わるといったような、結構シームレスにも動くようなことも特徴となっております。
で、あれですよね、今までというのは、フォトプロという専用のカメラアプリがあって、それとは別に標準のカメラアプリがあったのが、今回はフォトプロに一本化されるという感じなんですよね。
はい、そうですね、今回からですね、フォトプロと今までありましたカメラアプリの方を統合しまして、新しくフォトプロの方にベーシックモードといったような機能を搭載しております。で、そちらのベーシックモードなんですけども、スマホの使い勝手を踏襲したソフトウェアのシャッターキーだったりとか、ポートレートが撮れたりとか、あとボケモードができるといったような、一般の方々でも簡単に綺麗に、そしてオートフォーカスがあった写真を撮れるといったようなコンセプトで新しく統合しております。
今までは2つカメラアプリがあって結構悩ましかったんですけど、その点で言うとね、1つに集約されて使い勝手も良くなったのかなというところですよね。あと Xperia Mark III、 音関係も結構強化されてますよね。
今回ですね、フルステージステレオスピーカーというところで、フロントにですね、ステレオスピーカーというところで、よりですね、忠実に音場を再現するというところのスピーカーに強化しております。そしてまたですね、スピーカーの内部構造などを見直してですね、Xperia 1 Mark II 対比で 40% の音圧を向上させている部分が大きな進化ポイントとなっております。
ね、実際にね、音を聞き比べましたけど、しっかりと音が聞こえて、しかも音が良くなってるっていう感じで、この辺音のこだわりはなんかソニーならではって感じなんですかね。
そうですね、はい、我々やはりその音とか、その絵作りだとかっていうところに対して、こだわりを持っているところで、昨今やはりその、家でですね、 YouTube を自分の部屋で見るとかいったような、ニーズもございますので、その時にやはり音もやはりこだわって、大音量にしてもですね、快適に聞けるっていうところにしっかりとお客さんの気持ちに応えられるのかなという形でですね、スピーカーを強化いたしました。
あとワンマーク3、結構ゲーム関連も力入れてますよね。
今までですね、Xperia 1からゲームエンハンサーを、搭載をしているんですけども、今回ワンマーク3ですね、特に画質と音質の部分について新しく機能を入れております。で、まず一つ目はローガンマライザーといいまして、プレイをしているときに影に例えば敵がクロスブレしてしまうのを、少しですね、黒を持ち上げてですね、敵を見やすくするといったような機能だったりとか、オーディオイクライザーといって、例えば銃の音声だったりとか、敵の足跡というところをよりですね、強調するようなセッティングだとかっていうところを、今回新しく取り入れております、
ね、だから影にいる敵が見やすくなるってなんかちょっとずるくないですか？
いろいろこの我々もですね、e スポーツのプレイヤーさんとですね、協力しながらですね、いろいろ声を聞いたりとかして、やっぱりこういう機能があったらいいよねっていうところの範囲にですね、できることを取り入れてですね、新しく機能を実装化したっていう形になっております。
うん、ね、だからね、e スポーツやってる人はね、勝ちたいっていうところが、ね、そこにね、スマホ選びにつながってくるんだなっていう感じですよね。
はい、そうですね、Xperia としまして、やっぱりそのゲームの体験としては、プレイトゥーウィンというところで、勝ちにこだわる、ゲーム体験っていうところを軸に置いている機能も開発を行ってます。
あとあれですよね、その充電周りも結構しっかり強化されているというか、かなりいたわって充電できるような仕組みになってるんですよね。
はい、そうですね、我々ワンマーク2、ファイマーク2で、いたわり充電とか、アディプティブチャージとかっていうふうに行ってきたんですけども、引き続きワンマーク3でもそちらの充電の特にバッテリーの劣化ですね、対してはケアをしておりまして、今回ですね、3年間使ってもですね、劣化しにくいというところで改めてですね、訴求をさせていただいております。
これ、そうやって傷まないような充電の仕方をしてるってことなんですか？
はい、傷まないように測定内の方で制御するっていうことをしておりますし、まあ、電池の装置もハードウェアの方としてましても劣化をしにくいようなところからですね、電池の選定というところを行っております。
まあ、その辺が間違うというところなんですかね。他に注目するポイントあったりしますか？
まあ、他に注目するポイントとしましては、やはり今回ですね、まあ、5G のミリ波帯をですね、搭載している部分も一つのポイントになっているかなと思っております。今回ですね、特に筐体サイズをできるだけ1マーク2からですね、まあ、大きくせずにミリ波のモジュールを搭載できたことがポイントになっています。またですね、しっかりとですね、日常使いでもミリ波がつかめるような、まあ、そういったアンテナの配置設計というところもしっかりと行っております。
やっぱり、ね、スマホ好きからするとミリ波対応してるだけで惜しくなってくる感じあるかなというところですね。はい、では続いて Xperia X Mark III の方ご紹介お願いします。
はい、 Xperia X Mark III ですが、6インチの HDR 対応有機 EL ディスプレイで、今回 HDR 対応したことが全モデルの X Mark II からの進化点になります。でカメラについては広角超広角望遠カメラの三眼構成で新しくペット認識というものに対応しておりまして、ペットをブレずに撮影できる、他暗所ですね、暗所でより綺麗に撮影できるようにマルチフレームリダクションというところのアルゴリズムの改善をしているのと、また広角レンズのみですが F1.8 の明るいレンズというのを採用しております。でチップセットは、スナップドラゴンの 690 5G モバイルプラットフォームを、採用しておりまして、 Xperia の、ミッドレンジスマートフォンとして初めてのサブ6ですが 5G に対応しております。 RAM は 6GB、 ROM は 128GB、 もちろん SD カードにも、対応しております。でバッテリーは全モデルの X Mark II から 25% 増量した 4500mAh の大容量で、プレミアムのモデルと同様に3年使っても劣化しにくいバッテリーを採用しております。今回は商品の特徴としては大容量のバッテリーを搭載かつ 5G 化しつつもですね、全モデルの X Mark II よりコンパクトなサイズに仕上がっているというのが大きいところかなと思っております。
それもコンパクトになった理由っていうのはどの辺になるんですかね？
そうですね、こちらに関しても、設計の努力といいますか、基板の小型化、またできるだけ小型な部品を選定する等といった、積み重ねの努力によるところになっております。
これまあミドルクラスという必要な、ね、ポイント、クイズを押さえている感じはしますけども、どういったユーザーに向けてるとかってあったりしますか？
そうですね、ミッドレンジのクラスというところですので、ある程度予算を決めた範囲で、写真や動画、音楽、そういったものを楽しみたいユーザーに、おすすめしているようなモデルになります。商品として大容量バッテリーと、今後普及していくであろう 5G に対応していると、また防水防塵はもちろんのこと、ゴリラガラス6というものを表と裏に採用していて、毎日スマホに日常使いしていて、安心して使いたいというお客さんにおすすめな商品になっているかなと思っております。
まあ、このミドルクラスって結構激戦区だと思うんですけども、やはりその点で言うとどういったところがユーザーに選ばれそうな感じですかね？
そうですね、ミドルレンジのスマートフォンたくさんある中で、やっぱりそのXperiaをご購入いただける方に関しては、当然そのバッテリーが十分あるとかそういったものはもちろんのこと、やはりその弊社のユニークなポイントとしてカメラや音楽、そういったところに関心のある方っていうのが実際お客さんになってくるのかなというところで、カメラに関しては先ほど述べましたようにペット撮影の追加や、あと連写している時でも自動で明るさを調整する、そういった形で同被写体に強くしたりですとか、暗いところの撮影をよくできるようにマルチフレームノイズリダクションのアルゴリズムの改善や、ワイドレンズのより明るいものに仕上げる、そういったものでカメラのところを強化しているですとか、音楽に関してはですね、昨年の1マーク2から導入した DSE アルティメットと ていう、あの弊社の独自の AI を使った微細な音源とか、まあ、そういったものを再現して、よりそのハイレゾ級の音質を聞くというような体験を今回ミッドレンジでも初めて導入するというところで、まあ、そういった弊社のユニークなポイントでカメラや音楽、そういったものをまあ、ある程度予算を決めた範囲内で楽しんでいただきたいというお客さんに、まあ、あの届けていけるといいかなと思っております。
これね、Xperia 10 Mark 3が頑張りすぎると結構 Xperia 1 Mark 3大変かなっていう気もしますけどその辺大丈夫ですかね、差別化できますかね。
そうですね、あの、まあ、1 Mark 3に関してはあの先ほど滝沢からもご説明ありましたように、やはりその α の技術とかそういったものを落としてきてるというので、まあ、そこがやはり大きな差別化ポイントになっているかなと思っております。まあ、ゲームに関してもゲームエンハンサーを1 Mark 3に搭載することでしっかりゲーム体験をサポートしたり、オーディオのところもですね、フルステイスピーカーというところでかなり強化しておりますので、まあ、そのカメラやオーディオ、ゲーム、そういったものにとてもまあこだわりある方に関してやっぱりあの1 Mark 3をご購入いただくのが良いのかなと。である程度そのまあ予算とかを決めた範囲内で、まあ、カメラや音楽を日常の範囲で楽しみたいという方に10 Mark 3というのをご紹介できればなと思っております。
これ値段的には前のモデルとそんなに変わらない感じになりそうですかね。なかなかね、キャリアが使うのでメーカーとして言えない立場だと思いますが。
そうですね、あの値段に関してはあの私たちの方からお答えすることはできませんが、はい、プレミアムの、1 Mark 3に関しては、まあ、プレミアムの価格帯で、はい、まあ、ミッドレンジの10 Mark 3に関してはミッドレンジの価格帯でお客様に、ご提供できればなと思っております。
うん、そうですね、まあね、そんな感じなのかなというところですよね。これ10 Mark 3の反響ってどうでしたか？
10 Mark 3に関しては10 Mark 2の、まあ、正当な進化系というので、あの非常にポジティブなフィードバック多かったかなと思っております。特に今回あのプレミアムと同じその容量のバッテリーを搭載したといったところは結構あの評判いただいておりまして、かつそれでもあのコンパクトに仕上げたというのが評価としては結構いただいているポイントかなと思っております。
やはりまあメディアとしてはね、Xperia 1 Mark 3がすごいすごいって言うんですけど、うん、ただね、一般のユーザーからするとちょっとね、いいけど高いからどうしようかなっていう時に10 Mark 3になってくるでしょうし、まあね、数的にはこっちの方が売れてくるのかなっていうところもありますよね。うん、これね、あの私もちょっと原稿で書いたりしましたけど、結構やはりもう Xperia こうね、ソニーのいろんな技術がまあ詰め込まれてるという感じなんですけど、やはりまあそういった開発体制に今なってたりするんですかね。
そうですね、我々ソニー、まあ、事業部同士がですね、一つの会社になったりとかっていうところのまあ連携もありまして、まあ、今ではですね、やっぱり α のそのエンジニアの方々が、まあ、Xperia のカメラの開発を行ったり、またはまあ、先日発売しました Xperia Pro といったような、まあ、モニター機能を備えたような、まあ、そういった、連携したソリューションの開発が、まあ、できるようになったりと、まあ、結構その新しくですね、まあ、ワンソニーだからこそ、まあ、提供できる価値っていうところを提供しやすくなったのかなというふうに感じております。
やはりその数年前もまあソニーの技術力を結集したとずっと言ってたような気がするんですけど、やっぱ数年前と今ではなんか全然そのレベルが違うような気がするんですけど、これって何があったからなんですかね。岸田社長になったからなんですかね。
そうですね、やっぱりスマートフォンっていうところのやっぱりユーザーにとって必要不可欠なところで、新しい機能とかって進化させていくっていう中で、まあ、よりですね、まあ、我々からもですね、カメラの事業部だったりテレビの事業部だったりオーディオの事業部っていうところに対しても、まあ、より積極的にですね、まあ、コミュニケーションっていうところを図っていきですね、まあ、今回この Xperia にまあいろんな技術がまあ入ることができたのかなというふうに感じております。
うん、ね、まあユーザーからすると本当に学生とか社会人になってね、初めて買うね、ソニー製が Xperia になる可能性もあるわけで、そうなってくると Xperia からじゃあ次ね α に行くとかね、いろんなオーディオに行くとかって可能性もあったりもするので、 Xperia が進化することっていうね、結果としてね、ソニーグループ全体にとってね、ハッピーになってくることなのかなとは思いますね。この先 Xperia ってどんな世界観を描いてたりしますかね。
そうですね、エクスペリアとしましては、引き続きですね、我々コミュニティオブインタレストといったスキルをですね極めたお客様に、驚きとですね感動っていうのを与えていけるような、そのような商品を作り続けていきたいっていうのは基本的に戦略としては引き続き思っております。で、これからですね、エクスペリアマーク3の発売後に、いろんなお客様からですね、もっともっと多くの声をいただきますと思いますので、そのできる限りですね、そういった声を反映していき、より良い商品をどんどん突き詰めて作っていければなというふうに考えております。
ね、やはり、いろんな人、多くの人が写真撮ったり動画撮ったりってする中で、みんながクリエイターともいますし、さらにこだわって作ってる人もいたりするっていう中で、そういった、人に響く商品になってくれるといいのかなと思いますし、自分自身もなんかだんだん、エクスペリアもそうですけど、ソニーの製品を買ってることが増えてきたなと思ったりもしてるので、うまいことちょっとソニーの戦略にはまってるなというふうに個人的には思ってますね。松井さん、今までのお話聞いて何か感想ありますか？
はい、バッテリー寿命に関してなんですけど、3年は傷まずに使えるみたいなお話があったと思うんですけど、石川さんとか分かんないですけど、私なんかはこういろんなスマホ並べられてそれぞれの機能を聞きつつもバッテリーの持ちとか傷まないって結構選ぶポイントになるんですよね。ですし、逆に言うとそれが手放すタイミングのポイントにもなったりするわけですよ。バッテリーがすごい傷んできちゃってみたいな。だからそういった点ではキーポイントになるんじゃないかなって思いました。はい、
その点でもエクスペリア注目なのかなと思いますね。最後にリスナーに向けてメッセージがあればお願いします。
はい、エクスペリアはマーク3なんですけれども、今までのエクスペリアの中でもですね、最強のフラグシップとして、今回仕上げております。ぜひですねこのラジオ聞きましてご興味あればですね、公式、YouTube にですね紹介映像などございますのでご覧いただければと思っております。
はい、八木さんもお願いします。
はい、今回のエクスペリア10マーク3はエクスペリアのミッドレイジスマートフォンとして初めて 5G に対応したエドモデルになっております。で、より多くの方に手軽に安心して、5G で写真、動画、音楽、そういった体験をしていただけるように仕上がっておりますので、初めての 5G 端末で悩んでいる方おられるかなと思いますが、その際はぜひご検討いただければなと思います。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。本日のゲストはソニーの滝沢博樹さん、そして八木隆文さんでした。以上、特集進化は止まらないエクスペリア2つのマーク3でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
エクスペリア1マーク3に関して言うと、とにかく完成度は上がってるという感じですし、まだ実際のところ製品はね、本当外観しか触ってないので、早くねカメラ試してみたいなというところもありますし、エクスペリア10マーク3に関しては結構売れるスマートフォンになってるんじゃないのかなというところもありますので、発売日以降はね注目していただけたらなと思います。
番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて、石川さん、来週ですが
現在調整中です。
なお、この番組はマイクロソフト Teams を使用して収録しました。ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つむと
松代ゆうきでした。さよう。